どうもありがとうございます。池袋っていうのは私はあの高校に行く時の通り道で、で昔からここで遊んでたんですよね。この辺の子なんです。私実は熊本っていう意識が今すごく強いんで、人からどこですかって聞かれると熊本ですとかって言うんですけど、もともとこの辺の山なんですよ。でもう本当にサンシャインができたのも知ってるし、昔三越があったし、でさっきトイレでばったり高校の先輩に会ってなんかそんな感じですね。で高校の先輩って生物部の先輩だったんですけど、でその生物部で何やったか、雑草の研究だったんですよ。で道端に生えてる雑草が好き でそれをやりたくて生物部入ったら、生物部っていうところがなんか DNA とかなんか知らないようなことやってるんですよ。雑草の研究にはどこ行ったらいいのかっていうのが分かんなくなって、ネズミの飼育をやってたんですよね。で一応ほら高校の生物部だから白衣着て、白衣着るのが楽しみだったんですけど、白衣着てネズミの飼育をしてたって、いわゆる飼育係みたいな感じの生物部で、生物部にいている間にだんだん意識がこう文学の方に行っちゃって文芸部に入って、でそのまんまそっちの方に行っちゃったっていう感じなんですけどね。でそれがまあ池袋で、さっきもちょっと周りフラフラ歩いてたら、まあ三越がないんですよご存知と思いますけど、ビッグカメラとか昔なかったし、なんか変わったなと思って、日本に帰ってくるたびにあの電車が新しいのができてたり、昔埼京線とかなかったんですよねご存知ですかね。でそういう時に日本、あ東京から出て行って、で今ちょっとまず最初にあの自分の近況からと思って、今ものすごいヒロミ第3ぐらいの人生の危機を迎えております。でそれ何かっていうと、私連れ合いがちょっと時事戦なもんで、年上の男が好きなんですね。で今うちの連れ合いが87なんです。でこの間 ER に入って、で10日間ぐらい入院してまして、 ER もなかなか入らないから、もうこの息ができないんですよね。で心臓も悪くて、心臓が悪いと動かないと、心臓が動かないとなんか水がたまる、だから足がパンパンに膨れ上がって、うん、でそれが肺に来て、肺が水にたまるから息ができなくなるみたいな状態で、もう数週間前からこの状態だったら救急医療室に行かないとダメなんじゃないかって言うんだけど、頑固な男で、でも頑固な男が好きでそういうものと一緒になっちゃったんですけど、もう87になってみると頑固さっていうのは本当にめんどくさい。で行かないんですよね。でとうとう ER に行って10日ぐらい入院して、で帰ってきたら、日本で行ったら要介護2ぐらいになってまして、向こうには介護保険があるようなないような、あるいはあるんですけどろくに機能してないみたいな感じ でものすごくお金がかかる。それでとにかく朝から晩まで私がついてなんかしなくちゃいけない状態 で出てくるのも方法の手で出てきたんですけども、でこれで初めてその連載しているものをですね、すいません初めてじゃないんですね子供が小さい時には実は風邪をひきましたとか嘘を聞いて、何回もそういうことがあったんですけど、最近なかったんですよ。でそれですいません、これ本当にできないからっていうんでちょっと休ませてもらって、でその連載じゃないやつは後に伸ばしてもらってっていうのをやると、今度新しいみたいな職業はパンとこれで収入が入らないんですよ。どうこれどうすんだろうなと思って、安泰たる気持ちで飛行機に乗ってここに来たというで、まあこれだってやってるうちにはいいんですけどね、忘れちゃうんですけどねっていうことをまあ話して、これが前置きでございます。だからあの親の介護っていうのは、私の場合は遠距離で、実際うちで認知症の親見てるような友達にはあんたが何をやったんだみたいに言われてるんですけど、とにかくアメリカから日本に通ってきて何をやったかというと、まあ父親が一人だったんで孤独で、一人で暮らせるような形を作ってはいったんですけれども、来て一緒に座ってテレビ見るっていうのが私の唯一できることだったんですね。でそれやってたんですけど、今父親のまあ最後の状態と同じような状態の連れ合いっていうのを持ってて、同じようなことしてるんですけど、やっぱ夜になるとね一緒にテレビ見るかって言い出すんですよ。でそれを振り切って仕事するんですけれども、まあ親に比べてムカつくムカつく全てにムカつくんですよね。で何がこんなにムカつくんだろうと思ったら、派遣争いしてるような。でね、だいぶ前にも運転ができなくなったんですけど、運転ができなくなって、私が運転し始めた時にね、 隣に乗ってて、あそこは右とかそこは左とかって言うんですよね。で知ってるんですよ。知ってる上にナビゲーションがそこで教えてくれてるので分かってるからって言うんだけど、あそこは右とかって。で その時にね、これは覇権争いだな。で彼は今やっぱりどこまで行っても自分がコントロールしてるっていうのを手放したくないんだなっていうのが分かったんですよね。でもう1年か2年になって、でだんだんその車の中の覇権争いは私が勝った。で今はうちの中の覇権争いで、私がこうした方がいいんじゃないって言っても、いや必要ないとかって言って、で5日ぐらいするとやっぱあれは必要だった。そんなことがずっとあって、でなんかこう思春期の少女みたいな感じですかね。連れ合いっていうのはなんか親子っていうのはまたね、もう思春期の時やってますから、一応親殺してるからアメリカなんか行っちゃったわけで、で連れ合いっていうのはもう死ぬまでこれ覇権争いして、血みどろの争いをして相手を送り出すんじゃないかなって感じです。まあ自分の話、じゃあいきますね。20代女、小学校、ジム、職場でジェンダーの話をすると、原始時代男は狩りに行きと言ってくる人がいます。今日は原始人ですかと言ってみました。何かいい返答はありますでしょうか。初めから大変難しい問題なんですけど、職場でジェンダーの話をすると原始時代男は狩りに行きで、何が言いたいんだろうなこの男は。つまり原始時代男は狩りに行って女はうちで育児をしていた。今日は原始人ですか。素晴らしい回答なんじゃないですか。あなたに任せましょう。原始人ですか。いや違いますっていう感じで。20代男性、会社員、八方美人にならないためには何が大切でしょうか。いざ人を前にすると目の前の相手の意向を、なんとか読みしてそれに沿おうとする自分が表にいます。八方美人にならないために一番簡単な方法は変人になることなんです。で、あこの人変わってる人なんだからこれでいいんだって思わせる一番いい方法は詩人なんです。繰り返しこれは言ってるんですけど、私なんか詩人っていうことが周りに全部知られてるので、よくやるのがゴミ出しを間違えるんですよね。で、ゴミ出し間違う日に出してるでしょ、だー伊藤さん詩人だし、もうみんながしょうがないなと思いながらも、伊藤さん詩人だからって言って、だからね、詩人なんていう風なこういうものをこうなんつうか、詩人として生きていくと、もうそこが簡単なんですね。だから皆さんも詩人までいかなくてもいいけど、自分は人とは違うんだってことを自分で認識して、人にもそれを伝えつつ生きていくととても楽です。変人なんです。根本。50代女、指の皮を剥くのがやめられません。皆さんを夢中でしている時にもふと気がつくと剥いております。イライラしていてもつい剥いてしまいます。血が出るまで剥いてしまうこともあります。若い頃からの癖です。なんとかやめたいのですが、どうしたらいいでしょうか。良い方法があればぜひ教えてください。実を言うと私もそうなんです。で私は指の皮だけじゃなくて、自分の話をすると今私ね、飲みに食われるとすごいアレルギー反応があるんですね。いるじゃないですか、食われたらこう膨れる。で今ね、実は見せたくないんですけど、この辺に飲みの食われ跡があって、でそれが水ぶくれになるんですよ。で水ぶくれにポコッとなっちゃって、すごい痒いんですよ。で血かいて、かき壊して、かさぶたができて、でまた痒いんですよね。でそれもね、なんか私の場合はね、この間分かったの、なんか緊張すると痒くなるんですね。で仕事して締め切りがあると痒くなる、人と喋ってて緊張すると痒くなる。その後はね、どれだけ自分を律しようとしても無意識にガーッと書いてるんです。気持ちいいんですね。で書いてるともう血は出ないんですけど、なんか消液のようなものがニャーッと出てくるんですよ。あ出てきたなと思った、また書き壊したなと思った。でこれじゃいけないなと思って、このアンタイバイオティックって英語で言うんですけど、なんです
か、あ抗菌、
抗菌、なんですか、
抗菌物質というか、抗菌物質というか、
なんですか、 アンタイバ
イオティック、アンティバイオティックは抗生物質です。
抗生物質入りのこんなのがあって効くんですよ。でそれをギューッと塗って、なんかバンドエイド貼って次の日になると治ってるんですよね。でまた緊張するとガーッとかえて水が出てくるんですね。でね、これやりながら思ったのは、これは一種の自傷行為ではないか。自傷行為でそれを出すことによって自分の気持ちをスッと生かしている感じで、これは思い起こせば10代の頃に私は毛を抜いててこの辺が全然なかったんですよ。で眉毛もなかったんですよね。あれも止まらないんですね。でこう抜くことである種の痛みがある、それでもってスッとこう溜まったものが出ていく、遮血みたいなもんですよ。でそういうふうに考えていくと、自傷行為というのはしない方がいいって人は言いますけれども、私はした方がいいと思うんですよ。それで自分がコントロールできるんだったら、この程度ならばいくらでも出していいんじゃないかと。ですから指の皮を剥いて血がまみれになっても人はそんなに言いませんよ、もう50だし。もういいんじゃないですか、直さなくて。で直さなくていいっていうのは私の回答です。摂食障害なんかやっぱ同じで、まあ生きるか死ぬかみたいな摂食障害とか、まあ、アルコール依存とかなっちゃうとそれやめた方がいいって言えるんですけど、ある程度自分でコントロールできるような摂食障害、アルコール依存、何でもそうなんですけども、それって共存する方法を考えていった方がなんかいいような気がするんですね。次いきますね。40代女性会社員、男女の双子、11歳の母です。未熟児で生まれたので成長はゆっくりですが、思春期の気配を感じています。性教育、性交の危うさ、大切さ、相手を思いやるなどについてどう教えたらいいのか、アドバイスをお願いします。本当言うとどうやったらセックスを楽しめるかということを教えてやるべきなんですけど、それはまあ個人的なその関係性っていうのがあるんで、それを置いといて、まず一番教えなくちゃいけないのは避妊と思います。で自分の実を言うと、私男の子って思ったことがないので全く未経験なんで、私ここ生半可なこと言えないと思うんですが、女の子についてなんですけど、一番上の子が12歳ぐらいになって初めてこうなんかパーティーに行くとかね、アメリカなんてパーティーとかあるんですね。やこれからパーティーに行くって、その前に私は実はコンドームを買いました。で12歳で早いかって思うでしょ。でもやっぱり何事も早い方がいいと思って、で今度も与えて嫌がらないような関係を作ってありましたから、だからこういうのっていうのはその思春期になったからさ性教育っていうもんじゃないような気がするんですね。もっとちっちゃい時から性器について話す、性器についてはっきり話す、セックスについてはっきり話す、それを嫌がらない、隠さないっていうのが大切のような気がします。で今一番上の子がまあ30いくつ、一番下の子が二十歳なんですよね。でこの間ボーイフレンドの時でセックスしまくってるんですけど、それも話すんですよ、セックスしまくってるんだけどみたいなことを。でその子は前は女の子と付き合ってたんですね。だからこの子はレズビアンになるのかなと思ってたら、あの男ができて、でそのでできてしばらくして私に言うのが、お母さんありがとうって言うんですね。なんか言ったって言ったら、お母さんが男とのセックスってのものすごく楽しいから一回経験してごらんって言ってくれたっていうの、やってみたら超良かった。でこれはやっぱりいいアドバイスだったっていうんですね。でそれはやっぱりその子が十いくつになるまでずっと培ってきた私たちの関係なんで、今すぐやろうってもなかなかできるものではないと思うんですけど、だからそういうのを皆さんにまずおすすめしますね。で11歳だったらまずすごく今性に興味を持つ頃なので、まず最初に性器とは何か、私たちの体はどうできているかっていうところから少しずつ教えたらいいかなと思います。でうちの一番上の娘がそういえば今思い出したのは、11歳ぐらいの時ですね、性にすごく興味を持って夏休みの自由研究でチンチンっていうのを、うちは何でもかんでも引っ張ってチンチンって呼んでたんで、チンチンの研究をしたんですね。でその女のチンチンは自分で鏡持って帰って写して、で男がないと、で何を見てもどんな文献にも出てない、どうしたらいいんだろうかって、お父さん頼みなって、んでお父さんがじゃあお風呂場においでってバーッと見せたんで、それをこう写生してでやって、そんなことやったんですね。でそれで随分その子にとっては良かったなと思います。だからそういうなんか小さなところから努力を積み重ねていくってことが大切だと思います。 次です。良い本でもなかなか売れません。どうしたらいいんでしょう。若手書き手としては打開策に、私は若者、あ、著者、著者ですね、書き手の著者としては打開策に何をしたいと思っていらっしゃいますか。編集者54歳女性、その本の素晴らしさを伝えるために日々考えつつ動いているのですが悩ましい。こういう作家イベントもとても有益だと思っております。今日は楽しみに参りました。ありがとうございます。良い本でもなかなか売れません。私も本書くたびに今回は行くか、老後の資金とか持ってやってるんですが、しょぼいです。マジでしょぼいです。だからこういうことやって地道に売っていくしかないような気がします。ですごいムカつくのは、近所の人とか周りの、まあそこまで親しくない人たち、親しい人たちは分かってるが、で、作家っていうとみんな金持ちだと思ってるんですよ。売れないんですよ。本一冊っていくら私たちのここに入るかでしょ。すっごいわずかなんですよね。で、一冊売って1000いくらの本を売ってだいたい100円とか、そのもんじゃないですか。薄利多売というのは私たちのためにある言葉なんです。で、私なんか詩の世界で育ってきてますから、詩の世界っていうのは本が流通しない、そこでみんなであげ合うんですね。だから未だに本出ると人とあげ合っちゃうんですよね。そうするとますます売れなくて、しかも最近いろいろと異論もございましょうが、人はどうも本を買わない、図書館で借り上がるで、ネットで自分の検索とかたまにまあしますよね。誰でもね。って私もするとですね、伊藤さんの本60人待ちですなんて、60人待ってるから60人来年になるわなんですよ、はい、そういう感じ でしかもね、図書館で借りた人たちっていうのはね、自分の本じゃないから、まあ言いたいことを書くんですよ。読書メーターとかね、なんかあるじゃないですか、そういうのが。でも本当に言いたいこと書きやがってね、読んでるのかって。私、犬心って本があるんですけど、ジャーマンシェパードを飼っているんです。ジャーマンシェパードですよ。それが誰かの感想で何かに書いてあったんです。伊藤さんちのドーベルマンがって。みんなが違うよこれは。だからね、なんて言うんだろう、そういう、こう無責任に読む人がね、より多くなってしまう。で、こっちもね、必死で書いてるんですよ、必死で。で、ちょっと愚痴こんなしになった。女の一生っていうのがございまして、で、これなんて軽く書いてるように見えるんですよ。私こんな苦労した本ないんですよ。で、書きながら下痢して吐いて、で、本当にね、書けなくて。なんで書けなかったかというと、今まで私がやってきた仕事の集大成みたいな仕事なんですね。ですから、どの局面を書くにしても、やっぱり前に書いたものをもう一回繰り返さなくちゃいけないんですね。で、繰り返すのが苦手なんです。で、それをやってると書けなくて悩んで、で、それで前のものを前に、例えばこう、この時はこう打開した方がいい、この時はこう考えたらいいっていうのを苦労して考えたものだから、それをやっぱりもう一回使わなくちゃいけないなって結論に行ったんですよね。それを私はコピペのようなものっていうふうに書いて、正直に。伊藤博美の読者がもしいたら、それは前のもののコピペのようなものですよって、でもこれは自分でちゃんと書きましたよみたいなこと書いてあるんですよね。ところがネットで見る感想は、前の著作からコピペしたものって書いてあるんですよ。どこを読んで日本語が読めるのかお前たちっていう、いう感じです。だからはっきりと書き手としては分かんないです。どうやってやったら売れる本が書けるのか、もう本当にラックスとしか思えない。で、こうやって数打ち当たるみたいにして書いていくうちに、いつか大当たりして、いつか老後の心配しなくていいようになると嬉しいなと思いつつも、毎日働いております。分かんない、すいません。コツがあったら知りたいです。で、またこの本屋さんって本当にありがとうございます。本屋さんがいるからこそ私たちの商売が成り立っているんですが、本屋大賞みたいなものがあると売れ線の本ばっかり大賞もらって、私みたいな中小企業っていうのはあんまりそういうところに日が当たらないようにできてるし、なんだかな、本当に寂しいですね。かくいう自分も じゃあ今出されてる本を読んでるかって言ったらあまり読んでない。漫画と物体しか読んでないっていうこういう生活ですから、これもいかんなと思ってます、じゃあ次ですね。50代女性、妻、母、仕事と矛盾でやってきて、気がつけば50代半ばになりました。膝が痛い、肩が痛いとか、年老いていく自分が時々怖く嫌になります。これからの人生何を目標にしたらいいでしょうか。死ぬことを目標にするべきとこう思っています。で、私も大体50と思ってたら50代なかった、すいません。この間60になりましたで、この間9月なんですけど、9月に60になって、で実は今肩が動かないんですね。こっちの肩が全く動かないんですよ。で、理由はちょっと前に私居合始めたんです。居合、そしたら刀が長いんですよ。刀って重いんですよ。で、それをこう抜いてたら、収めて抜いてっていうのやってたら肩壊しちゃって、で肩壊したところに持ってきて、この石垣林刺繍っていうのを作ったんです。伊藤博美線でございます。これをやるのに、いやしくも人様の刺繍を編もうっていうんだから、これ自分の体に入れなくちゃいけないと思って、全部手でタイピングしてたんですよね。そうしたら、自分の詩を書くときはこう悩みながら、こんな感じで悩んで、ちょっと2分ぐらい書いて、また3時間ぐらい悩んで2分ぐらい書いて、こんな感じなんで手は疲れないんですけど、人の詩を全部こう打っていくから、しかも右打ちなんですよね。で、腱鞘炎になっちゃって、肩やられて腱鞘炎になって全然動かないんですよ。で、これがね、とうとう医者に行ったら、英語でフローズンショルダーって言うんですよ。で、弾いてみたんですよね。フローズンショルダー、40肩あるいは50肩、私60なんですよ。滝そばみたいなまるでこれってあと20年はどこに行ったのみたいな。で、それをね、得意になってアメリカでこの肩が動かない。で、私ズンバっていうのやってまして、お読みの方はご存じ、ズンバってのはこう腰をこう回してこう踊りまくるやつをやってて、で今こっちが動かないもんだから、こう手に置いて、こう片手だけでこうやってやってるんですよね。でも、やっててもアメリカ人ってどうしたのとも言わない。人がこう違うことやってても当たり前だと思ってる人が基本なんで、すごく楽に片手動かしのヒロミみたいな感じでやってるわけです。で、そういうわけで今何を言おうとしてるのかというと、今の50代とか、これから何を、で、その50代になって何を感じる。私は50代になってすごい楽になりました。で、更年期っていうのはなんかこんな面白かったことないです。で、更年期がだいたい始まった頃に介護っていうのが始まって、で、その時にすごい感じたのは、妊娠出産とかって散々書いてきたでしょ。で、子育ても散々書いてきたでしょ。妊娠出産子育てっていうのは友達と共有しなかったんですね。私の友達っていうのは子供作んなかった、結婚もしなかったのが多くて、私一人何回もみんなのために結婚して離婚してで、子供を何人も産んで、私一人がやってきたもんだから、それはちょっとやっぱり子供のいない友達とはあんまり共有ができてこない。みんな共有しようとしてくれたんですけど、ただ50代になって閉経が目前になってきたら、みんな平気なんですよ。でも会う、寄ると触ると、わたそれって12目ぐらいの時に始まったあの頃と同じだなと思って、女の友達っていいなと思ったのが更年期ですね。で、そのうちにみんな介護の問題を抱え始め、だから今までそのお母さんとして、あるいはその妻としての問題なかった人たちをみんな娘としての問題を持ってるわけですよ。つまりどんな女も娘でない女はいないんだなって思ってね。で、介護してるならしてるで問題あるし、してないならしてないで問題あるし、親との問題っていうのもずっとみんなあったわけで、そういうわけでね、なんか同じぐらいの世代の女とこう手が娘だってほど結んでないんですけど、ちょっとこう一斉に並んでみんなでこう同じように語り合えるようになったなっていうのが50代だったんですね。で、また50代になって更年期が終わってしまうと、そして数年経つと、えっていうぐらいなんか楽になるんですね。で、それはね、 あの昔から先人たちがいろいろと言ってまして、うん、上野千鶴子先生とか田中美津先生とかが、いやあの50代高 高年期になると性欲みたいなものがすっと楽になる。でまさかこういうなんか肉食系の人たちがそれを言うのかなって思ったんですけど、私はその頃私が7つやつ下なもんですから、なんかまだこういろいろと 生かったので、私がそういうこと言ってるとなんでそんなことみたいに言われたし、ところが自分が50代過ぎて50代半ばを過ぎてしまうと、あっとこうすっきりと、今までまるで安珍清姫の清姫のように追っかけていたものだったらそこまで追っかけなくても済む。で向こうから手紙が来なかったら延々とこっちから出し続け、機関銃のように出し続けた手紙が出さなくて済む。かといってその性欲とかその恋心とかがなくなるわけじゃない。たまにあいい男なんて思うんですけど、だからどうしたみたいな感じで、それが50代後半から60代の女が得る自由なんだと思うんです。ガツガツしないっていうか、でこれでもっとあとはもう夜通りもいるんですよ、じじいっぱいもうもう大丈夫みたいな。でこれがやっぱり50代60代の女の楽しみじゃないかなと思って、ガツガツしなくて、なんだったらもう一生セックスしなくても大丈夫よって、猫抱いてりゃいいのよみたいな、でもセックスしようと思ったらできるわよみたいな、でこれが楽しみなんじゃないかなと思うんですよね。でそのうちにまあ向こうも向こうって男たちも年取ってきて立たなくなってきたりするわけですよ。でそれはそれで向こうもガツガツしてないわけだから、新しい関係性ができると、これがまあ男女関係では楽しみだと思う。でそれからその後にあるのは死で、私はやっぱりこれは今まで子供の時から死って興味があって、それをずっと帰ってきたつもりだったんですけど、ファンタジーだったんですよね。で親が本当に危なくなってきて、あ死っていうのはこう前にどす黒くあるんだなと思って、ついそれをこう蓋開けて見ちゃったんですよね。面白いんです。これが死ぬっていうのはどんなことなんだって分かんないですね。でそれをこう蓋開けてみたら、うわーこんなものがあったんだ、こんな感じで覗き込んでて、何冊本を書いたか分かりません。もうこんな面白いものはない、いや上がって私のところに来るんだ、でも来る直前までそれは私にとってはファンタジーで、人が死ぬのを見てるしかないんだと思うんですね。だからこれを考えていったら、あと30年ぐらいあっという間に経つような気がするんです。だから50代の女、今度そんな感じですね。楽しみいっぱいありますから。次20代男、今日ね男も多いんですよね。私大抵私の公演って女も多くて、男がいると、あ男がいたわみたいな感じで私にかかるんですけど、男が多いのでちょっと上品にいきますね。あんまり軽血な話とかできないじゃないですか、男がいっぱいいると。私軽血な話が大好きで、軽血な話しないわけにいかないんですけど、じゃあ20代男、子供は父との血のつながりによる感覚を断ち切れないものでしょうか。ずっと否定している部分まで似てきて、いつまでもついてくるので嫌になっています。伊藤博美さんの詩の朗読と三住瑞希さんの朗読が好きで、好きすぎてネットに上がっているものを聞きつけていたら、自分が書いてあるものの8倍くらい影響されているというか、全く気づかない間に一字一句同じ文章を使ってしまったりして大変です。そういう時はどうすればいいですか。3つ目の問題がうまく恋人できませんって、これが一番簡単なんですね。うまく恋人できませんってね、すっごいコツがあるんです。若い男にみんなに言いたい、相手の話を聞くことです。女がいたらとにかく話を聞く、とにかく話を聞く、話を聞く、話を聞く。で女は話を聞いてくる男には心を開きます。どんなにその人が性的に魅力がない男でも、話を聞いてくれればそこでだいぶ5割増しぐらいになるので、とにかく話を聞く。で万が一それでベッドに持ち込めたら、とにかく待つ待つ、相手のために尽くす、待つ待つ、相手のために尽くし、これだけなんですね。でこの2つができれば結婚までちゃんといけるっていうの、言ってんのに誰も聞かない。で次に簡単なのは、死のる、あの人の詩を読み続けて影響を受けて ていうことですよね。どうしたら自分の島が描けるか、これ簡単なんです。自分は影響を受けてると思ってるんですけど、それ自分の思い込みです。だから全く気にする必要ないですね。私なんて若い頃、富岡太鼓っていう詩人がいてですね、ものすごく好きだったんですよ。でも本当に富岡さんの真似をして生きてきたみたいに自分で思ってきたんですね。で、初めて会った時とかってものすごく緊張して、いや富岡さん真似ばっかりしておりますって言ったら、下手な真似やねって言われてそういうものなのかと思って、本気にとったら私の真似なんて何でもなかったんだなと思って、目が覚めました。真似と思ってるのはなんかちょっとなんか自分の考えすぎなんですよ。だから思いっきり真似してください。そのうちに自分が出てくるはずです。で、父との血のつながり、つまり DNA みたいなものがどこまで強いかっていうことですね。これはしょうがないですね。かかる病気とか全部同じですからね。だからなんか抜け出そうとしなくていいんじゃないかなと思うけど、でも年なんですよ。20代でしょ。20代って抜け出そうとする時ですよね。だからもう嫌だ嫌だ嫌だ、親父大嫌い、俺はああいうのになりたくないって生きていけばいいんじゃないかと思います。でこれが50ぐらいになると、親父が持ってたの病気と同じような病気を俺も持つ同じような体型に俺もなって、同じところがハゲてくるそんな風になってくると、ああどうしようもないなって受け入れるようになります。で実は私もなりました。でなんかもう、ね、私は母とうまくいかなくて、父お父さん大好き子だったんですよね。で自分は父に似てると思って、一応顔とか似てるんですけど、ゾーッとするのが母にできてるんですよ。であの鏡があってですね、ちょっとこんな話を、あの母の兄弟っていうのがあって、この昔だからこう座る兄弟ですね、ぺったりと。でずっと昔から使ってるやつがあって、うち親が死んだ時にうち片付けたんですよ。でそれもね、私ものすごく冷酷な人間で、まあ、母が死んだ後は父が残ってたから何もしなかった。父が死んだ後ね、もうバタンってドア閉めて、その後業者に任したんですよね。で次に行った時は何にもなくなってたんですよ。でそのバタンってドア閉める前に、やっぱりいくつか大切なものを持ってきた。でその一つが母の兄弟でね、でも母は最後の方が使ってなかったし、病院に寝たきりだったんで、でだいたいそのペタって座るのが辛いっていうの、もう長いこと使ってなかったんですよ。でも置いてあった。で子供というか 見慣れてた兄弟で、でこう鏡が一枚鏡があって、こう引き出しがあって、で鏡に母が自分で作ったこの布をかけてたんですよね。でそんなのも全部覚えてたんですよね。だからこれは取っとこうと思ってた。でも別に愛着がなかったから、そこに友達が来て、いい鏡だねっていうから、持ってっていいよ。言ったんですよ。ここに置いといたって熊本だからしょうがないし、で友達のところにそれが活用されるんだったらそれでもいいかなと。でまあ持ってってもらって、で何年か経って、でこの間行ったら友達のところにあったんですよね。でまあ置いといてくれたんですけど、まあ普通にあったんですよね。見た時に、あお母さんの鏡だと思ったんです。でああお母さんの鏡だってふと思ったのね。お母さんなんて言葉も忘れてたんですよ。おばあちゃんだったから、おばあちゃんって呼んだり母って言ったりね。でこう引き出しを開けてみたらね、そこにこう敷紙が敷いてあるんですね。でこんなのを覚えてるんですよ。一つは見尽くして、一つ金商売だった。でこんなのもね、母がもらい物をしたらそれを丁寧に畳んどいてしまっといて、でその敷紙がほら油ぎって汚れるでしょ。でそれを金商売、綺麗なやつ金商売とか高級と思ってるから、高級見尽くしね、シーカミが死んだんだ、なお母さんだと思ったんですよね。その時になんかね、母がね急にね、鏡の兄弟の引き出しの中から立ち上がってね、白身って言うんですよ。私ほらうちの母江戸っ子で白身だったんですよ。白身帰ろうよって言った感じがしたので、友達にねしばらく考えて、悪いけどあれ返してもらっていいかなって言ったら、あいつかそう言うだろうと思ってたんです。時間がかかったんだね、こうやって。で帰ってきて、うちに今あるんですけど、鏡こうやって見ると母がいるんですよ、そこに。でそれこう映る顔がそっくりなんですよね。でなんかね、 DNA っていうかな、逃れらんないんだなと思って。でこの間うち一番上の娘に子供ができて、でその赤ん坊ができた時に抱いたんですよね。その時もぎょっとしたんですよね。 赤ん坊を抱いた手が母の手にそっくりだったんです。つまり赤ん坊の皮膚に比べて汚いんですよね、私たちの手って黒くなってるしシワだらけだし、普段はこれ私の手と思ってるんですけど、赤ん坊を抱いた手が母の、私の赤ん坊を抱いた手にそっくりだったんですね。手とまあ顔ですけど、なんか DNA ってそんなもんだって。で親っていうのがこう20代の頃はもう逃げたくて逃げたくてしょうがない、30代の時もやっぱり逃げたくて逃げたくて、でもそのぐらいって子供がいるからよこう近寄ってくれば使い心地がいいから、私なんか散々親使い回してきましたよ。で40ぐらいになってやっぱりまた逃げたんです。でアメリカ行ったんですよね。で50代になって親の介護っていうのが終わった時に、あ終わったんだなって思って、そしたら自分の成長っていうのがまた終わったみたいな感じで、自立したなと思って、でその時に親と同じ病気を私は多分持って、親と同じように死ぬんだろうなとも思ってます。答えになってること分かりません。自分の感想です、次30代シフライターです。始まりとはこれ鍵括弧に入ってます、終わりからのカウントダウンなんだ、だからと言いおいて彼はまた鍵括弧、君とは始めたくないんだと結びました。3年の付き合いの中で具体的な関係への名付けを避けてきたのだけれど、これは脈がないから諦めろということなのでしょうか。私は彼のことをミューズのようなものだと抱いているので、曖昧にうなずくしかできません。今後どのような心持ちで彼と関係を持つべきでしょうか。彼の望む空気のような関係はいささかずーく感じられます。ご拝読ありがとうございました。シフライターですということは、この彼とは違う男を夫に持っていると考えます。でつまり結婚外の関係があって、それが彼なんですね。でそれが彼女と深まりたくないっていうふうなことを言ってるわけですね。ちょうどいいじゃないですか。何が悪い、なんかこれで君とは始めようなんですか、主婦ライターで主婦ってなくなっちゃうでしょ。主婦ライターですって言うほど自分が主婦であってライターであるってことをこう自分のアイデンティティしてるわけだから、今の結婚っていうのは置いといた方がいいですよね。したらこう結婚の外でこの彼と別に始めなくてもいいから、セックスガンガンしまくるとか、なんか遊びまくるとか、そういうことをやってってもすごくミューズのように彼からいろんなエネルギーがもらえていくと思います。別にこれでもいいんじゃないかと、今30だから多分悩んでるんだと思うんですよね。30代ってやっぱりいろんなものがあって難しいところがあるんですよ。ちょっと私も30代ぐらいの時にちょっとそうかったから、30代私も30代ですよ。30代の時に急になんか嫌になっちゃって家庭を持ってるのが、私の持ってた家庭っていうのは素晴らしい家庭だったんですよね。もう夫はこれ以上ないぐらい素晴らしい夫で、当社費なんですけど今のは上手ですからね。で あんなに日本人の男でできた男はいないんじゃないか、夫として父としてと思っていい 男だったんですけど、まあ一緒に暮らしてるうちにいろいろと問題ができてきて、今書いてるんで。ですね、その持ってた家庭を機関銃でぶち壊したくなったんですよね。ちゃぶ台をひっくり返したいっていう。でそれやっちゃったんですけど、やっちゃったら後に何も残んないんですよ。でここに一つこんなのがあるのでちょっと読ませてください。朗読です。中年危機。この場合は、家庭の仕事も本当に今のままでいいのかという疑いが、こういう相談です。38歳。ここで一歩を踏み出すと焼け野原になります。人生が踏み出せないで引きこもる思春期の人々の脳には何とかいう化学物質が足りてないと聞きましたが、中年期の人々には同じその物質が多すぎるんじゃないかと思うことがあります。私の観察するところ、更年期よりはやや前倒しで来る危機です。 守りに入っていい年なのに、家庭にも自分の仕事にも世間にもパートナーにもセックスにも自分にもなんか不満で、なんか落ち着かなくなり、このままでいられなくなり、飛び出してしまいたくなる。でも守らなくちゃいけないものはあるから、その思いを引きずって思い悩む。一歩を踏み出して後悔した方が、踏み出さずに後悔するよりもいいのではないか。たとえ焼け野原になってもそこをずんずん歩いていった方がいいのではないかと衝動的に踏み出すと大抵後悔します。歩くのが焼け野原でも緑の野原でもたどり着くのは更年期。焼け野原よりさらに何にもない風の吹き抜ける場所なんですが、それを荒涼と見るか開けた楽しい場所と見るかは本人次第です。これが中年危機に関する一章ですっていう感じですね。ですから今私中年危機なんだと思います。でそれでもって婚外で自分の夫では足んなくなって婚外で関係を持ちたい。でその婚外で関係を持ったその人ともなんかごちゃごちゃとなる。でこの時期っていうのはまあ人によりきる、おとなしく暮らしている人いるはずなんですけど、少なくともここにいるこの皆さんは私のものを読もうっていう人たちはみんな一人になってわざわざと考えて自分が自分でないような感じを持ってらっしゃると思うんですよね。でその場合にはこの時期はいいですか、踏み出して私が言うんですあのですね、踏み出しても踏み出しても同じです。ですからじっと身を縮めて嵐が過ぎ去るのを待つことを実はお勧めしたいです。でも踏み出しちゃったっていう人は元気よく荒野を歩いていきましょう。大変ですけど、なんかね、何回も何回も結婚して離婚してみるとね、あの男っていうのはですね、いや男っていうか夫っていうものはですね、金太郎飴とその心はと思うでしょ。その心はっていうのはどこを何回切っても同じ顔、つまりね、今度のは違うなと思って一緒になっても何年か一緒に暮らしてると同じ夫性を持つんですよね。こっちも同じ妻性を持っちゃうんですよね。そこで持つ不満は同じなんですよね。で苦労するんです。でこんなに苦労するんだったら最初の男にしとけばよかったなっていう後悔を今すごくしてますで、その最初の結婚を、実はこれ3回目なんですよね、今のね。で2回目のが特に後悔して、なぜかというと子供がいたから。で子供のいる家庭をこうぶち壊してしょうがないんですよ。しょうがなかったから私は離婚したし、あの時離婚しなかったら生きて帰れなかった、そういう感じで離婚したいんですけど、ひろみさんって言ってくる人にみんな離婚しましょう離婚しましょう、離婚しないとあなたが生きて帰らないから離婚しましょう、離婚しても日は明けますってみんなに言ってるんですけれども言ってるんですけども、離婚っていうのは何かというと子供にとっては自分の住んでる地球が崩壊するってことなんですよね。でも一緒に行こうっていうので連れてくのが母親なんです。ついておいてっていう感じでずっとやってきたんですけど、やんなくていい苦労だったな、させなくてよかったなと思って後悔してます。で今ね、なんかね、未練じゃないですよ、やっぱり別れてよかったなと思うんですけど、別れなきゃよかったなとも実は思ってて、難しい60代ですよ次行きます。犬の散歩をしている時に、何時までって言われたっけ、8時40分ですね、はい、犬の散歩をしている時になぜか私にだけは敵意を向ける女性、私より年上がいます。他の女性たちとは楽しそうにおしゃべりをしているのに、仕方されても挨拶だけはしようと思っていましたが、あからさまに避けられるので、最近はその女の姿を見かけただけで朝から気分が悪くなります。やっとママ友付き合いから卒業したと思ったら犬のママ友付き合い女って本当に嫌ですねって、本当に嫌ですね。で一つしかありません、方法は逃げる、もうそれしかないような気がします。私もね、だから若い時はこういう時にはまあ基本ね、もっと簡単な、もっと簡単なってもっとこうまともなアドバイスってあるんですよ、自分が変わるっていうんですね。でこれは姑とあの嫁とか天敵同士の、あとは職場の嫌な人とかね、でとにかく自分が変わるっていう方法があって、それはまあまあ予備的にお勧めします。でそれが簡単です。だから自分の考え方を変える、あの人嫌な人なんだけど本当嫌な人じゃないなって考えるとか、自分がいつもおはようございますって挨拶してたらおはようございますって言ってみるとか、ニコッとしてみるとか、とにかくニコッとしてみるっていうのがアメリカ的にすごく効果があるってことは、私アメリカ生活で分かってるんですよね。で それはおすすめするんですけれども、なかなか時間がかかるし、ダメな時にはダメなんですよ。で一番いいのは逃げるってなんですよね。で世の中には人間っていうのがいろんな人がいてですね、なんかあんまり合わない人が悲しいけどいるんです。でその人たちとうまくやろうっていう努力をしてもいいんですけど、時間がかかるからそんなことしてるよりは逃げた方が早いと、逃げることをおすすめします。だからその女が向こうにいたら、あんな嫌だわとかって逃げる。でそれでもって他の人たちと付き合えなくなったら、付き合わなくてもいいんですよ、人間なんて。で人間なんてね、付き合わなくちゃいけないと思ってるから大変なん でこれはまあ大体50代の人にはあんまりおすすめしたくないんですけど、50代になってくると、なんかやにこの更年期の女っていうのはこう人に対して平気で喋れるようになってきて、恥がなくなるっていうか、なんか悪いことがあったら平気で、あこれおかしいんじゃない、指摘できるようになる。これ50代の勇気なんですよね。で勇気がある女ばっかりになってくるんですよ。それが本当にホルモンの関係なの、なんか不思議な、みんなそうなんですよ。でただ30代40代の半ばぐらいまでっていうのは、人と付き合うのがやっぱりめんどくさいなっていう人多いですよね。したらもう付き合わなくていいと思う。待ってれば、あと15年待ってれば人付き合いになれますから、やっぱり頭の中のケミカルが、化学物質が変わっていくんだと思うんですよね。で、更年期の時は何かこうなかなか出らんないみたいな、引っこもりみたいな、ちょっと下手するとこう座敷わらしになってしまうような、でそういうようなケミ、こう化学物質が出てる。で30代になってくると、なんかもうちょっと違って、こう梅を増やせみたいな、男を見たらちょっとフラフラフラっていう、そんなような化学物質が出てくる。で40代になったらまたちょっと違うものが出てくる。50代になったらもうどんどん外に行って、女と手をつなぎたいみたいな化学物質が出てくると思ってですね、今もしあなたがこの関わりたくないんだったら、もう関わらなくていいと思うんですよね。で外でママ友、犬友なんか関わらなくて、犬は別に友達欲しくないんだからいいと思います。私も犬を散々飼っているんですけど、うちの犬ってジャーマンシェパードって、さっきも言いましたドーベルマンじゃなくて、ジャーマンシェパードっていうのは、まあ、犬によるけりなんです。うちの犬は特に他の犬が嫌いだったんですよね。だから公園に行って人を向こうに見かけると、犬を持ってる人を見かけるとシャーッと逃げるで、あの向こうに例えばピットブルなんか持ってる人がいる、ピットブルもそうなんですね。で向こうもさーっと逃げるんですよね。で「やー」とかって言いながら逃げるって言ったので犬が、うちの犬が死んで初めてその人に公園で「こんにちは」って言ったら「はい」とか言われて、あのジャーマンシェパードに乗ってたら「ああ」みたいな、で犬が死んだから初めてあなたにハローが言えましたみたいな感じなんですけど、でもね犬は全然それでも平気でしたから。だから犬とも必要なしって全然考えない、ママ友も必要なしって実は考えない。次、42歳会社員女。ここ数年人に対する許容量がどんどん小さくなっていると感じます。数年前までは仲良くおしゃべりできていた友人に対して考え方の違いなどからすぐにイラッとしてしまったりで会わなくなった友人もいます。このまま人嫌いでも寂しい、偏屈なでも孤独な老人になるのかと思うと恐ろしいのですが、多分これもなんかホルモンの状態のような気がするんですけど、何でもなんか体からいくような私は気がしていて、42歳ってそういう時期になる気がするので、全然心配なく今イラッとしても、これが55ぐらいになるとまたなんかこう付き合えるようになってくるような気がします。で60まで生きてて友達のなんかこう関係性っていうのを見てると、こう40代ぐらいの時にこういう人いっぱいいるんです。30代40代でパンと切れちゃって付き合ってない、でも50代になってなんかもうクラス会だなんて言ってまた付き合い始めたりして、なんか切れたり離れたり切れたり離れたりっていうするのが友人関係のような気がするんですよね。だから今切れちゃった人とまた付き合うかどうかわからないけど、また50代ぐらいになったらまたそれで友達ができますから、更年期友達って言うんですけど、これはこれでいい友達なんで、だから全然これ気にすることなくて、今そういう風に人にちょっとイラッとするんだったら、そのイラッとする自分の気持ちをこう解放してやって、あイラもういいんだこれで、イラいいんだこれでっていう風にして付き合ってやるといいんじゃないか、自分を否定しないでいくといいと思います。あ、簡単だって言うのは。 34歳。悩んでいる人の気持ちが分からなくて優しくできません。かわいそうだな、大変なんだなとは思うけど、いやいや、そんな落ち込んでも浮上しなきゃしょうがないよと思って共感できない。もうちょっと明るい色の服を着たらいいのにと思う。自分は冷たい人間だなと落ち込みます。他の他人の苦しみや悲しみに寄り添えない。まあでもこれが普通なんじゃないかと思います。でも誰もがみんな寄り添えてたら寄り添えないと思いますよ。でただこう書いていらっしゃる中で、かわいそうとも大変なんだなとは思わなくていいと思うんですよね。この人はこの人なんだと思ってやれば一番いいような気がします。かわいそう、まあ物に連なってるんで、それをかわいそうっていう言葉で表現するかどうかっていうのはわからないんですけど、かわいそうだなってちょっと当てはまらないような気がして、でこの人はこの人なんだなっていうことで、こうもう少しこうしたらいい、こうしたらいいなっていう気持ちは、もしあったとしても言わない方がいいと思います。なぜかというと、落ち込んでる人たちっていうのはもうそれでもう十分悩んでて、十分苦労して十分いろんなことをしてるはずなんですよね。でもできないんですよね。でそこまで来てるんで、もうちょっとこうした方がいいかっていう、それのアドバイスっていうのは、こうなんだろう、病人に鞭打つような感じなんですよ。でよく言うじゃないですか、落ち込んだ人に頑張れって言っちゃいけない。本当にそんな感じですね。あと35ぐらいの時からものすごく鬱になって、もう散々鬱になって、その頃詩が全然書いてないんですけれども、もう生き延びないだろうなと思ったんですよね。やっぱりその時ってそんな感じでね、人に何言われても聞こえてこないし、こっちはこっちで一生懸命生きてて、一生懸命生きてて、その結果としては自分をここでなくさなくちゃいけないみたいな考えでもって毎日暮らす、それが鬱なんですよね。ですからまあしょうがないと、それはそばにいたら鬱陶しいですよ。私もなんか連れ合いが鬱になったこともあるんだけど、鬱陶しかったですよ。これはちょっとこんなものと一緒やってらんないなみたいな。でそれが生体反応だと思いますね。でそれを別に悩まなくてもいいんじゃないかと思います。ただその鞭だけは打たないように、これがアドバイスです。やってくる男の人がみんな彼女か同居人か妻がいます。50代バツイチ女性、興味があって付き合いたいのですが捨てられるのが怖いです。50代バツイチってことはご本人には今連れ合いはいないと。で寄ってくるっていうのは向こうから言われてくるわけですね。彼女が興味があって付き合いたいの、捨てられるのが怖い。捨てられなきゃいいんですよね。ずっと付き合っていけるんですよね。で向こうは妻とか彼女がいても二股かけてもらえばいいんですよね。でそれじゃ嫌なわけですよね。なるほどなるほど。どうしたらいいんでしょうね。寄ってくる男の人がみんな彼女か同居人か妻がいると、難しいですね。捨てられるのも怖くなきゃいいんですけど、どんどん付き合いなさいって言いたいところなんですけど、捨てられるのが怖い、これ自分で測りにかけるしかないですね。興味があって付き合いたいか、あるいは捨てられるのが怖いか。捨てられるのが怖いんだったらやめときましょう。それですっごいダメージが大きいんだったら。で50代だからこれから頑張ればすぐ更年期も過ぎちゃって、すぐセックスなんかしなくても全く平気になりますから。で男と付き合わなくてもいいわけでしょ。したら猫かなんか飼って犬かなんか飼って、それを共にずっと暮らしていけばいいので、そっちを選ぶって方法もありますよね。で興味があって付き合いたいんだったら捨てられるの我慢して付き合っていって、あと一花二花咲かせるか。それはもう私がなどうにか言うよりもご本人がどっちがいいかって測りにかける問題だと思います。そしたらやっぱり寄ってくる男がいるうちにちょっとどんなにダメージ受けても、私だったらですよ、私だったらどんなにダメージ受けてもやっぱり付き合って楽しいなっていう思いって大きいから、それを持って看護婦に入った方が楽しいんじゃないかなと思います。でやっぱりある程度の年になって寄ってくる男が愕然と減ります。で今寄ってくる男がいるっていうことはありがたいことだと思ってちょっと答えてあげるっていう。 60とかね、本当になってみるとね、と思うぐらい減りますね。売ってくる男も全然いない。57歳、字幕翻訳制作の自営業です。仕事柄目によって仕事量に波があり、忙しい時は元気だが仕事がなくなると不安で気晴らしをする気にもなれず、家にこもりがちなのでフラストレーションが溜まっているが、どう解消すればいいのか。でもあまり深刻でない自営業なので経済的にいつも不安はある。私も全くその通りです。何をすればいいのか。これ女かな。これ女だったらおすすめしたいのはズームです。で、今時どこの、スポーツジム行ってもやってますから、ズンバ行って汗流すって、これ本当女の世界で、女がみんなで手をつなぎ合って、昔A じゃないかっていうのは幕末にあったじゃないですか。ああいうものなんですよ。あるいはギリシャの時代にバッカスの神女たちつないで踊り狂ったんですが、ああいうものなんですよね。そういう感じで踊り狂うっていうのがズンバ。でそれをおすすめしたい。もし男だったらなんでしょうね。なんか囲碁かなんかで。ね、なんか全部フラストレーションが溜まってるけど、なんか体を動かすっていうのが一番いいよね。私昔肥満児だったもんで、体を動かすことに全く興味がなかったんですよね。で、教員やってたんです。で、教員試験落っこっちゃって、どこも全部落っこったんですけど、いまだに覚えてる、東京都の教員試験に落っこった。なぜ落っこったかというと、小論文書かされて、体育はどのように必要かみたいな。で、その時私はね、自分の肥満児の経験から体育って必要なしって書いてあるそこに合わせるわと思って。で、やっぱね、肥満児が体育やると本当に辛いんですよ。人に馬鹿にされるだけなんですよね。でもね、それでも意地悪な子が多くてですね、太ってるって言われるしね、デブデブって言われて、そしてすぐそれでデブが治るもんだったらいくらでも言われたいんですけど、デブって言われて治った試しがないんですよ、デブが。ですからなんか動かないし、体は。で、体育っていうのも本当に苦痛でしたね。で、その頃はそうだったんですけどね、肥満が治ってその35ぐらいの時ですよ、鬱になってて、あの時にね、ふとね、なんかあの頃はまだズンバがなくてエアロビやってたんですけど、エアロビやって水泳やって乗馬やって自転車こいでたんですよね。で、トライアスロンかって言われてたぐらい。で、それをやるのはなぜやってたのかって言うと、ちょっとでも体を動かしていったらそこでなんか意識が変わるんじゃないかと思って、で、必死になってもう体を動かしたんですね。で、普通は鬱になったら動かなくてじっとしてるのに、あんたはやっぱりね、鬱になってちょっと ADHD が入ってるんですから、鬱になっても多動少年みたいなこと言われてたんですけど、すっごく効果はあったような気がするんですよね。で、これはなぜかというと、詩人として申し上げますと、日本の、古典文学の中で道行きっていうのがあるじゃないですか、ご存知でしょうか。文楽とか説教節とか、なんか能なんかもそうなんですけど、どっかからどっかへ行くんですよね。旅なんです、ロードムービーみたいな。それって日本の文学の一つ大きな伝統なんですよね。で、それがあるでしょ。でね、あれは何のためについてるのかって、まあ文楽なんかだったらこれから心中するために行くわけですよ。で、少しずつ少しずつ動いていく。で、こう変わっていく。で、その状態を、だからこっちからあっちへ行くためなんですよね。で、まあ昔のそういう語り物っていうのは、遊行をしている人たちが、定住者じゃない人たちが語っていたから、定住者たちがそのいろんなところの地名を聞いて、あ、こんな感じで世の中ってできてるんだみたいなことを知るので、それを聞いて嬉しかったって、そういうのもあると思うんですけど、私もう一つ思ったのは、心中どうしてもしなくちゃいけないっていう男女がね、こう道行きでもって、文力だからこのくらいですよね、人間はこう覚えていくでしょ。で、少しでも前に進んでいくと、なんか打開されるんじゃないか、なんか打開されるんじゃないかっていうふうに、体を動かしていくと、動かない状況とか動かない心とかが前に行くんじゃないかっていうふうに、そう思ったんですよね。で、文力なんかみんな死んじゃいますから、まあ言ったって最後が死なんですけれども、説教師っていう芸能があって、平凡社から私翻訳を出してるんで、どうぞよろしくです、新約説教師で、説教師的芸能って中ではね、もうね、 動いてってみんな最後ハッピーエンドなんですよね。で体を動かして、体を動かしてそれで打開しようっていうのがね、なんか見え見えなんですよ。だからうちの方々にみんなに言いたいんです、あの落ち込んだら体を動かす、散歩するだけでもいいんですよね。犬飼うと散歩しなくちゃいけないので、犬飼うのってすごくいいと思うんですよ。であるいはこう公園ぐるっと回ってくるだけでもいいし、体を動かす、これをおすすめします。あともう超時間がなくて全部答えられないです。じゃあもうあと2個ぐらい答えられないかもしれません。50代女性です。年を取ったら生きやすくなるのではと期待していましたが、そうでもありません。自己肯定感をは育たないまま、何をしたいのかわからないまま、夫婦仲良くできないまま、漠然とした不安を抱きながら不満だらけの毎日を過ごす日々。一体何をどう相談したらいいかもわかりません。自分を大事と思えるようになるにはどうしたらいいんでしょう。普通更年期になるともうちょっと自己肯定感がちょっと強すぎるぐらいできてきて、人は間違っているか、私は間違っているか、普通に思うな、更年期なんですけど、中には思えない人もいるので、どうしたらいいのか、あのね、一つ候補があるんですよ。バカにされたような気持ちになるかもしれないけど、嘘じゃなくて、聞いてください。私の友達で、枝本奈美っていうのがいて、料理研究家で、昔それを私に言ったんですよ。いい考えだなと思って、私やってみたら、本当にそうなんですよ。何かですね。まず朝起きるでしょ。朝起きたら布団の中で横になるでしょ。でそこで、今日何食べたいかなって考えるんですよ。で例えば今日ね、今日は絶対インスタントラーメンで食べたいって言ったら、その日のうちに必ず食べるんですよ。今日はどこそこのうな丼が食べたいって言ったら、その日のうちに必ず食べるんですよ。今日はキュウリが食べたいって、その日のうちに。でそうやって毎日毎日ね、その日のうちにできることを必ずするっていう風に考えていくと、だんだんそれが積み重なってきて、私は何がしたいんだろうってことがクリアになるような、こことか私の創作ですね。こうしたらいいって、これ枝元の提案なんですけど、確かにそうなんですよね。で普段ほら漠然と生きてると、自分が何をしたいのか、自分にとって欲望とは何かってことを意識しないで生きてる。でそれを意識するためには、毎日毎日何かを把握して、それをやることが大切だと思うんですね。でこれを続けていくと、いつの間にか自分の欲望っていうのがパンと分かるようになって、それを遂行する実力な、実行する力ができてくるような気がします。でもう一つは、私これは私の全くの、草案なんですけど、私すっごい神経質なんですよね。そう見えないでしょ。本当すっごい神経質なんです。すっごい神経質、ものすごいシャイなんです。で人まで喋るの大嫌いなんです。で神経質、あんまり神経質すぎて、子供ができた時にこのままだとすっごい神経質になって子育てうまくいかないなと思ったんですよ。でその時に、じゃあね、自分でなんか貸さなくちゃいけない。その一つ貸したのが写真撮らない。で、記録しない。だから写真撮って記録ってしてないんですよね。で、その代わりに私、お腹ほっぺを尻とかね、なんかそんなの書いてるんで、であれ創作なもんですから、あれはなんか自分で適当にこう、かなり事実を元にしたフィクションです。なんですけどね、だって絵描いてるんで、あれ写真じゃないでしょ。でも一応子供たちがアルバムがないってことは描いてるんじゃないかな。でその写真を撮らない、記録しないっていうのと、もう一つはね、ガサツズボラグータラっていうのをね、自分に貸したんですよね。で何かするときに、ガサツズボラグータラって、これをね、頭の中で呪文のように唱えたわけですよ。で例えばうんちが出ないんですよ、ガサツズボラグータラ、うんちなんか出なくても生きていけるみたいに思ったわけですよね。でこの、ほんと小さい時って肛門にこう、なんだ、綿棒チクチクってやるとニュニュニュニュ出てくるんで、あやったら面白い面白い面白いっていうので、でこれが癖になっちゃ 困るななんて言うんで悩むんですけど、それも悩まなくていい、ガサツでズボラでグータラでいいんじゃないかってニョニョニョニョってやったり、なんかこういろんな問題なんかあってもガサツズボラグータラ、ところがね、ガサツズボラグータラを1年ぐらい唱え続けていたら本当にガサツでつぶなくてどうしようもなくなっちゃったですからね、自分で自分に呪文をかけるってそのぐらい効くってことなんです。で自分をまるでジェンナーとか花岡選手のようにですね、自分を叩き台にして、これは経験したことなので本当にこれは効きます。ガサツズボラグータラ、そんなものを自分に貸す。だから自分は大切じゃないと思った時は、自分は大切なんだ、自分は大切なんだ、自分かわいい、自分よくやった、今日一日よく生きたみたいなことを少しずつでもいいから自分に言い聞かせてやると、いつか自分が大切になってくるような気がします。じゃあこれは最後、50代男性です。伊藤さんの女の一生を読んでると、女性は一生哲学的とも言えるテーマと真正面から向き合っているんだなと男からすると、尊敬しかありません。何も考えず自分の状況に漫然と適応して過ごしている私のような男に救いは来るのでしょうか。いわば、断人小季節、これあの悪人が、うん、悪人こそ浄土に行けるという神羅の教えですね、ものがあるのかというと、行かないね。実は私ね、女の一生を書くまでは私の読者は女にしか想定してなかった。男誰それみたいな。で、本当に若い時っていうのは男も想定したんですけど、溶け抜き書いた後ぐらいからなんですけど、女にだけ読んでほしいと思ったんですよね。男に読まれてもわからないだろうこれはみたいな。男に深く絶望したのかもしれませんね。でそうやってもうとにかく女だけみたいな、もう女子校の私は委員長みたいな感じで、ずっと物書いてきて。私がじゃあみんなの代わりに言いますよみたいな。で女の一生書いたらなんかふっとこうつきものが落ちたみたいな感じで、ああ男がいたんだみたいな。今日たくさん男の方いらっしゃいますけど、ああ男も生きてるんだなって男も仕事しとるんだなって、我々は男と女 で女と男でこの2つの性しかないわけだから、お互いのセクシュアリティがいろいろあるにしても、まあ一緒に仲良くやっていかなきゃいけないかなっていう。だから男の小季節どうだろうな、これがまあまあヘテロの男だったら、今までそのあなたがどれだけ女を大切にしてきたかっていうことがこの最後断罪されてる。じゃあそろそろなんかごめんなさい、あと小田原のいくつもあって、これが出た一応ここ本屋さんだし、一応岩波書店の、反則でございます。で一応反則したいのは女の一生なんですけれども、今出たばっかりのこれがあって、でこれ石垣凛詩集なんですね。ここから一つ読ませてください。あと岩波書店って言えば小玉草玉という非常に評判の悪い本を私出してまして、なんで評判が悪いかというと、ものすごくいい本なんですよ。私一生懸命書いたんですよね。マニアックなんですね。で植物好きじゃないととても読めないっていう評判が悪い本があって、もし我こそはと思わん方がいらっしゃいましたら、挑戦していただくのも人生の醍醐味かと思います。流れの時って、これは本当にね、なんかね、編集者の入谷さんという方が11ページに収録した流れの時は今必読って書いてあります。でなぜ必読かというと、読んでみると分かるんですね。これは石垣凛さん、私たちにとっては大先輩。私なんかも、詩の世界に入ったらまず石垣凛がいて、茨城のり子がいて、で富岡太鼓、それから白石和子っていう感じでしたよね。で私なんかも現代詩なんかろくに読んでない、中原氏だと宮田賢治読んで漫画読んでいきなり現代詩に入っちゃったみたいな人間なんですけれども、まあちょっとは読まなかったわけではないと。でもあんまり読んでなかった。しばらく急にやってくれって言われて、とかって言いながら、でも60になって石垣凛読み直すのもいいのかなと思ってやったんですよね。で、よかったんですよ。 神垣凛さん特にね、最初の詩と次の詩が素晴らしいんですよね。でこれがその中の一つ、これなくても聞こえますか？いいですね。ちょっとこれがあると人の詩なんで覚えてないんで、これ1951年ぐらいの多分朝鮮戦争のあたりです。だから戦争が終わって、あの戦争が終わった時にね、20何歳だったかな、まだ若かったんですよね。で戦争中から詩書き始めてきて、戦争終わったらパーンとこう開けた感じで彼女書き始めたんですね。その中のごく初期の頃の詩です。雪崩の時、人はその時が来たのだという。雪崩の起こるのは雪崩の季節が来たためと。武装を捨てた頃のあの衛星の誓いや心の平勢、世界の国々の権力や争いを外にしたつつましい民族の冬ごもりは、いろいろな不自由があってもまた良いものであった。平和、永遠の平和、平和一色の銀世界、そうだ平和という言葉がこの狭くなった日本の国土に粉雪のように舞い、どっさり降り積もっていた。私は破れた靴下を繕い、編み物などしながら時々手を休め、外を眺めたものだ。そしてほっとする。ここにはもう爆弾の炸裂も火の色もない。世界に歯を競う国に住むより、この方が私の生き方に合っていると考えたりした。それも過ぎてみればつかの間で、まだ整えた焚き火も切れぬ間に人はざわめきだし、その時が来たという。季節には逆らえないのだという。雪はとうに降り止んでしまった。降り積もった雪の下にはもう小さく野心や偽りや欲望の目が隠されていて、全てがそうなってきたのだから仕方がないという一つの言葉が遠い峰のあたりで転げ出すと、もう他の雪を誘って、仕方がない仕方がない仕方がないと落ちてくる。あの雪崩、あの言葉のだんだん勢いづき、次第に広がってくるのが、それが近づいてくるのが私には聞こえる。私には聞こえる。石垣凛でした。純子堂さんにこの詩を捧げます。知ってますよね皆さんね、このあのどこの純子堂ですかね。
あの今話題になってる、
渋谷でいろんなことが起こって、はいはい、でそう、ここでじゃあ今日のこれで、ちょっと皆さんからもしあの質問があったらちょっとだけ受けたいんですけど、もしありましたらこう直接にこう声を、はいどうぞ。
漫画をきっと聞いておりますが、はい、最近読んだ漫画で、あのお気に入りなものは、
今超ハマってるのが足ガールです。
足ガール
森松翔子の、あの女の子があのタイムストリップしちゃって戦国に行って、足ガール、
足ガール
の足ガールで、そこであの足ガールになって、あの足の速くて若君の馬の口取りをして一緒に走っていくんですよ、ね、そういう話なんですけど、足ガールって、ね、5巻か6巻まで出てて、ものすごく面白いんですよ。で、あとね、あのお礼物語、それ面白いんですけど、ヒストリエ、あのもし歴史とか好きだったら、これマケドニアの話で、ヒストリエで、これはあの寄生獣書いた人なんですけど、でヒストリーが面白いんだったら、ヴィンランドサガっていうのは、これは12、3世紀の、北欧の話で、これも今ちょっと面白くない展開になってるんで、この間もちょっとね、あと漫画で今夢中になってる、あとね、昔から好きで未だにやめられないのが青池康子の修道士ファルゴっていうのがあって、これは修道士の話なんですよ。で、ね、その11世紀ぐらいの修道士の話を漫画に誰がするっていう、そういうなんかとってもオタクな話で、これはもう夜寝る前に必ず読むみたいな。で、あとあのだいぶ昔の漫画なんですけど、最近私ちょっとオペラにハマっていて、でその流れでこれはすごいなと思ったのが、福山陽次っていう人のドン・ジョバンニっていうのがあって、 でこれはその いろんな音楽漫画を散々読みましたが、のだめカンタービレか何からもう本当にのだめ素晴らしいんですけど、このドン・ジョバンニはねアダプテーションとして素晴らしいです。でこれはもうおすすめですね。あとアダプテーションとして面白いのは、小林誠が長谷川慎を漫画にしたシリーズがあるんですよね、長谷川慎シリーズって。これがものすごく素晴らしいです。こんなもんですか。
ありがとうございます。
いくらでも出ます。他にありますか。じゃあもうこんな感じで、本当に今日はありがとうございました。